本鵠沼の駅前にありますニコにお邪魔しています。ニコの店主でいらっしゃいます、はい、後藤由美子さんに話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このお店で楽しめるお料理どういったものになりますでしょうか。は
い、私が薬膳を勉強しているので薬膳の要素を盛り込んだお料理をお出ししています。
はい、このニコというお店のお名前がですねとても印象的だったんですが、和と書いてニコと読むということで、お名前の由来そしてお店の中のですねイメージなども教えていただけますでしょうか。
はい、平和の和というのをちょっと広辞苑とかで引いていただくとそれにやかを送ってにこやかと読ますんですが、ご飯を食べて皆さんににっこりしていただいて、そしてまた皆さんと会える、あと会え物の会えとも読むと思うのでまた皆さんとお会いしたいっていう気持ちを込めてにことつけさせていただきました。
はい、
私が古い小学校とかがすごく学校が好きで、そのイメージをちょっとこう形にした感じになって少しほっこりとした感じ のお店作りをしました。
はい、もう手作り満載で扉もちょっとこだわっていて、はい、引き戸
です
ですよね。
はい、今もこういった形の引き戸ってないと思うんですけど、古道具屋さんをこう走ってやっと見つけた引き戸なんですよね。ガラガラガラってこう皆さんが入ってきてくださったらいいなと思って引き戸にしました。
湘南藤沢さんの食材を使ったメニューも取り揃えているということなんですが、今どういった食材を使用されていらっしゃいますか。
今の時期ですと特にナスとかを使ったメニューをお出ししているんですが、本来ナスっていうのは体を冷やす作用があるんですけれども、炒めて加熱することでその作用を中和させています。でそこに眼性疲労に効果的のあるクコの実や体を温める作用のある生姜やニンニクなどの薬味を合わせた非常に人気メニューとなっています。
はい、薬膳を学ばれている後藤さんなので、そういったことでとても体にいいものを工夫をして楽しめるお店だなというところなんですが、定番となっている人気メニューがあるということだったのでご紹介いただけますか。
はい、定番としてずっとお出ししているのが薬膳ハンバーグといったものなんですけど、材料はお肉を使っているんですが、そこへ消化吸収を高める作用の強い三座四股というのをたくさん入れています。はい、そのことでお肉料理なんだけれどもちょっとさっぱりとした感じ、あまりもたれない感じのハンバーグになってます。でソースの方にも紅花という生薬を入れているので血行をすごく上げてくれる作用があるので、お肉料理は基本的には体を冷やす作用があるんですが、紅花を摂取することでちょっとそれを中和させる、そういった効果を踏まえた薬膳のハンバーグが人気メニューとなっています。
はい、ありがとうございます。この藤沢さんの食材もいっぱい使った薬膳料理もですね出していただいているというこのニコさんなんですけれども、この藤沢さんの食材を使用するきっかけとなったことって特別何かありましたでしょうか。
はい、ですね、やはりいろいろな食用法を今まで学ばせていただいたんですが、その中で共通して言えることが自分の住んでいるところから近いものを体内に摂取することというのが一番新鮮なものを体に入れることができるというふうに学びました。でその中でまたあと輸送なので 無駄なエネルギーを使わないということが環境にも優しいんだということも同時に学んだので、ぜひやっぱり地場のものを食べていきたいなと思いました。
お料理を出す際そして店舗へのこだわりなのか教えていただけますか。
はい、先ほどから何回もちょっと、ね、お話しさせていただいているんですけど、私が薬膳を勉強させていただいているので薬膳の要素を踏まえてその季節に合ったメニューなんかを月替わりでお出ししています。また最近では発酵食をすごく積極的に取り入れています。
はい、これからの季節味噌も手作りのものが出てくるということで、そちらもちょっとご紹介いただけますか。
味噌を使ったメニューでは、はい、ランチタイムに私生薬で出汁を取ったスープとかお味噌汁を必ず出しているんですけど、はい、お味噌汁に関しては全部私が作らせていただいたお味噌を使わせていただいています。
はい、基本的に薬膳のお惣菜、はい、そしてお弁当を出されているということなんですが、お店でも食べることができるんですか。
はい、こじんまりとした店内なんですがお店でもお召し上がりいただいています。
はい、
営業日が、水木金土の4日間となっております。でランチタイムは、11時から2時半までとなっております。
はい、はい、ありがとうございます。そして金曜日と土曜日には、はい、 バータイムなんていうのもあるということで、
バータイムがあってですね金曜日と土曜日8時から、だいたい11時ぐらいまでなんですけど、はい、バータイムをやらせていただいてます。その時には体に優しいおつまみということで、いろいろお出しさせていただいてますので、ぜひ皆さん、はい、お越しください、はい。
そしてこう店内にはですね、食器も飾ってあったりするんですが、はい、この食器はどういったものなんですか？
実は私の主人が漆塗りの職人なんですけれども、はい、店内で使用する器に関してはほとんどうちの主人が手掛けた、はい、漆塗りの器となっております。
ランチで出てくる食器なども、
そうですね、曲げわっぱとか、はい、あとは漆塗りのお椀とかお箸とかも全部、はい、主人の作った器となってます。
素敵ですね。ご主人が作った器に奥様が作った料理が盛られるということで、とても手作り満載となっているこの美子さんなんですけれども、今後はどのようにこのお店展開していきたいなという考えてありますか？
心も体も元気になるご飯というのを皆さんにご提供させていただければなと思っていつも料理をしているんですけれども、今後はやはりより皆さんのその時の体調であったり、その時のご気分とかに合わせたお料理を出すことができたらいいなと思ってます。まだちょっと大々的ではないんですが、はい、そういった感じで時間をちょっと区切ってにはなると思うんですけど、ご飯を出しするようにしたいなと今思っています。
いいですね。こう自分がどんな状況なのか、意外と分からなかったりするところを、必要なもの、こういうのがいいんじゃないかっていうのを教えていただきながら、
そうですね、分かる範囲でしたら、はい、もうぜひアドバイスさせていただきたいと思っております。
はい、やっぱりこう暑い時にはただこう体を冷やすものを食べればいいっていうものでもなく、
そうですね、やはりその方の基本体質というのがあるので、はい、例えばこれから冬だから冬のお話した方がいいと思うんですけど、はい、寒くなっていくので体が冷えやすいのでお話をよく聞くかと思うんですが、はい、ただ暑がりの方とか体の中にものすごく熱がこもりやすい方が、はい、体を温める作用のものばかりを取っていくと、余計その症状が一時的ですけど強く出てしまうので、その方によってはちょっと冷やすものを食べていったりとか、やっぱり全てがバランスなので、はいはい、そういったことも踏まえて、はい、アドバイスさせていただけたらなと思います。でも本当に心と体が一つっていうのが大前提なので、はい、それはもう常に一日一日違いますのでね、その時の自分の状況とか状態を分かることが一番大事なので、はい、それのこうちょっとしたきっかけになったらいいなと思って今、はい、お料理をしています。
それではおしまいにですね、後藤さんからこのラジオを聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。は
い、ありがとうございます。心も体も元気になるご飯を目指してお料理しています。ご飯のことなのでちょっとしたアドバイスなどもさせていただいておりますので、どうぞお気軽にお声をかけてください。
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ダイニング44に今日はお邪魔しています。店主でいらっしゃいます神田浩太さんに話を伺っていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずこの44で楽しめるお料理からご紹介いただけますでしょうか？
はい、藤沢の地場食材を使った、料理を中心にやっております。
は
い、
お料理のジャンルとしてはどのようなものになりますか？は
い、フレンチをベースにした地場食材を使ったカジュアルなスタイルでやっております。はい、
お店の中はですね、とってもシンプルで、こうちょっと高級感もありながら足が運びやすいかなという雰囲気があるんですが、お客さんの層としてはどういう方たちが多いですか？
はい、年齢層はそうですね、まあ、30代以上ぐらいになりますかね。はい、ご夫婦とかが多いです。
はい、はい、44さんの方で楽しめるお料理の中に今ご紹介もありましたが、藤沢さんを使ったものが料理がたくさんあるというふうにお伺いしております。今日はこちらを中心にお伺いしていきたいと思うんですが、まず食材としては今どのようなものを使っていらっしゃいますか？
はい、まあ、一番たくさん使っているのが野菜ですね。はい、藤沢さん亀芋とか、はい、あと内戻し、あの辺の野菜を中心としてやっております。はい、はい、
この藤沢さんの食材を使用するきっかけとなったことってどんなところからだったんでしょうか？
はい、もともと鎌倉野菜なんかを中心にやってましたが、はい、なんで藤沢なのに鎌倉なのみたいな感じに言われて、はい、でまあ、そのお客さんに、まあ、こういうのもあるよなんて言って、はい、自分で足を運ぶようになっていくうちに、はい、まあ、新しい食材探し みたいな感じで、だんだんだんだん藤沢のものを使うようになりました。
はい、はい、お客さんの一言から始まったという
そうですね
きっかけだったんですよね。はい、はいはい、それだけこうお客さんとの情報交換ができるお店っていいですね。はい、
そうですね。
はい、はい、とってもこう身近に感じているお客さんが多いのかなというところなんですが、藤沢さんの食材を使ったお料理メニューをですねご紹介いただけますでしょうか。
はいはい、野菜はこれからの季節ですと、まあ、里芋、人参、まあ、根菜ですね。
はい、
そういったものを使って一つの鍋でギュッと蒸し煮にする、エチュベっていう料理、
はい
はい、こういうもの、それから金子養鶏場の卵ですとか、
はい、
ミートハウス金子の豚肉、はいはい、こういうものは全て野菜と合わせて、たくさん野菜が食べれるように、仕立ててます。
はい、はい、お肉好きな人ももちろんなんですが、
はい、
女性もとてもヘルシーな感じで食べられそうな、
はい、そうですね、
お料理ですね。
はい、
でこのお店の中にはですね手書きの黒板がありまして、メニューがずらずらと並んでるんですが、
はい、
これはこう日によって季節によって変わってくるものですか。
はい、そうですね。はい、その日の仕入れによってこう変わっていきます。はいはい、あとは気分で変えてます。はい、
そうですか。シェフの気分によっても、はい、気分によってもちょっとメニューが変わってくるということで、
はい、
これもちょっとお客さんとしては楽しいかなというところだと思うんですけれども、はい、この神田さんがですね店舗へこだわり、お料理へのこだわりというのも聞かせていただけますか。
はい、そうですね、決して、まあ、フレンチっていうのはこう敷居の高いものじゃなくて、ワインを飲みながら、
はい、
会話をしながら楽しめる、まあ、そういうのがフレンチであると。はい、で、地の食材を使って会話を楽しみながら夜ディナーを過ごせればいいなと、そういう思いで作りました。
はい、ワインが中心になるということなんですが、
はい、
今ワインの種類ってどれぐらいあるんですか。
常時40種類ぐらい、まあ、はい、決して多い方ではないですが、はい、カジュアルなワインを中心に揃えております。
はいはい、ちょっとワインに困った時とか、例えば食材もどんなのがあるのかなっていう質問にも答えていただきながら、
はい、そうですね、
メニューもこちらとしても楽しめるかなという、
はい、
お店かなと思うんですけれども、はい、さあ神田さんがですね本当にこだわっているお店であります、藤沢さんもたくさん使っているメニューが並んでいますので、ぜひ皆さんに回し運んでいただきたいと思うんですが、それでは神田さんからラジオを聞いている皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。はい、
これから、そうですね、新酒ということでボジョレーヌーボー、
はい、
それからクリスマスメニュー、あとうちおせちなんかもやってますので、
そうなんですね、
はい、ぜひ足を運んでください。
はい
はい、
今おせちの話が出たんですけれども、
はい、
ちょっと意外だったんですが、これどういうふうに予約とかすれば、
はい、そうですね、予約になります。はい、
いつから受け付けてるんでしょうか。
そうですね、12月ぐらいからになります。
はい、
まずメニューを発表して、
はい
はい、それからですね。
わ、はい、かりました。それから12月に入ったらメニューがまず発表されるということ で、ね、
はい、
じゃあこちらを皆さん注目していただきたいと思います。
はい、
今日はいっぱいお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。